皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
ホー魔女です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ホー魔女の祭りが近づいてるでいい。
あ、多分配信される頃には終わってます。
終わってる。やだ、はい、魔女祭りだ、はい。
先日ですね、は、福祉のことを学ぶ、は、高校生とちょっとお話しする機会があって、
まあ素敵、
はい、ちょっとお話聞いてたんですけども、今どうもね、その高校生さんたちは実習に行ってんだって、
ほうほう、
うん、なんか介護福祉士の資格目指してるそうで、
取れるんだ、ふーん、
でどうなのってこう、ね、実習っておじいちゃんおばあちゃんとかね、こう接してみて、認知症のおじいちゃんおばあちゃんとかと接してみてどうなのって言ったら、うん、もう私の言っている特養最低
なんで
職員の質が悪い最低、もう行きたくないんですって言ってて、
空港にそんなことを言われるなんて、うん、かわいそう、かわいそうで、どっちがかわいそうや、利用者
か、よくないなっていうのが気づくのはいいことだと思うんです、
うん、
で行きたくないっていうのはちょっと違うかなって思うんです、
うん、
でここで文句言うだけだったらそれはただの愚痴よって。
そうね、
うん、であなただったらどうしたらいいと思うの。
あ、さすが先生、
うん、上司を変えればいいと思う。
ああ、まあ高校生だからね、う
ん、変えるだけで変わるの分かんないじゃん、
うん、
であんたがねおかしいな悪いなって思うのは間違いじゃないと思うんだけども、
うん、
でこそうおかしいな、なんでおかしいなって思うことはあの人たちはやってるんだろう、その人の問題なのかな、組織的な問題なのかな、やりたくないけどやらざるを得ないのかな、やろうと思ってやってんのかな、
うん、
ただあなたが見て良くないと思う、おかしいと思うだけだと、うん、それじゃ説得力ないよね、
うんうん、
だからまだもうしばらく行くみたいなんで、
うん
うん、その辺もっとレポートして、
まあね、
って言って、
うん
黙らせちゃったんだけど、
うん、まあね、うん、だけど高校生だからね、うん、そのぐらいの考えかもしれないね、うんうん、そこは仕方がないかも。
そこのやっぱ背景も見てくれないと、
うんうん、
あんたそれね文句訴えたったらいいと思うんだけど、訴えてあげたら、
うんうん、
だけどそれじゃあ うん、ただ あの子供が遠吠えしてるだけだから、
まあね、
うん、はい、だからそういうのも見て反面教師で次の職場で生かしゃいいんじゃないですかと思っておいたり
するね。そう思いますよ、うん、
だからこれそういうのは、ね、学生の時しか体験できないことだからね。
逆に言えば、ね、実習じゃないとそんなの見れないからさ、うん、そういう意味でも実習は意味あるよね、
う
ん、
だから見といて見といてってこう、
はい、
ちょっとねお話をしたんですけど、若いっていいね。
あれ17歳でしょケリーさん、
はい、私も若いんですけども、まあ、ケリーさんはね17点 バージョン30以上ですのでね、17.30
、はい、
はい、さあ今日はですね、高齢者じゃなくて障害者の方で、
そうね、
何かあったんですか。
いや別に私は、うんと、まあ、たまたまさ、はい、ちょっと私そうよ騒いでる全国10人のリスナーの皆様にさ、
はい、
いい映画が上映されてるから見て見てって騒いでたの X で
、
はい、X で、
はい、
ほら月っていう映画で、
月、
うん、月です、月、うん、一言月、
はい、
宮沢りえが、まあ、とあと小田切譲というなかなかの俳優さん使ってるでしょ。
で何の映画なんですか。
津久井やまゆり園事件を題材にした事件なので、ちょっとその話
映画になったの。
そうよ、
小田切譲がやるの。
いやいやいや違う、殺す人はまた別な人。 あの別の俳優さん、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、若い人、うん、でじゃあただあの宮沢りえと小田切丈は夫婦の役をするんだけれども、うんうん、それはなんていうのかな、あの別に現あの事実に基づいたドキュメンタリーじゃないからさ、
宮沢りえと小田切丈は津久井やまゆり園のスタッフさんなんですか。
うん、
わかんない、
まあ、本編で喋る、
はい、はい、じゃあ今日は障害者虐待をテーマに、
まあ、虐待というか障害者虐待というよりも障害者の権利をどう考えるかだよね、
はい、という話ですね。はい、はいはい、承知しました。はい、本編でねお話しましょう。はいはい、福祉探偵団、福祉探偵団第305回、
おや、
障害者の権利、
うん、
どう考えるかというような、
まあ、まあ権利というか、そのそうですね、重度、特に重度障害者のまあ権利とか、あと優生、うん、あれですよね、なんだっけ、優生保護法じゃなくて違う、
まあ日本はですね、1970年代に障害者の権利宣言、ね、国連で、はい、歌ったやつとかも参画してますから、
うん、
障害者の権利についてはまあまあ昔からやってるんじゃないんですか。
まあ、権利というよりも優生思想といった方があれか、
うん、
そっちか、そうですね、まあ、というかさっきのその映画の話の続きでさ、はい、まあ、ちょっとまだ見てない方も多いと思います。う
ん、全然上映感が少なくって見に行けないんですけど、
そう多分ね、全ての47都道府県全てでやってないんじゃないかな、まだ。
あ、そういわゆるちょっと単館映画とかでやりそうなものですか。
ただすごく、まあ、宮沢りえだしさ、小田切丈だしさ、結構なんていうの、そういう意味ではなかなかのこう演技派の俳優さん使って、
はい、
あと何だったかな、要するに津久井やまゆり園事件を起こした名前忘れちゃった犯人の
上松かとすか
、うん、だから佐藤君って呼ばれる人が出てくるの、
はあ、
でまあストーリーとしてはその、はい、小田切丈とその何だっけ、宮沢りえがご夫婦で、
うんうん、
で宮沢りえがその森の中に隠された、まあ、隠されたというのは森の中にあるその障害者施設に勤めるんですよ、
はあ、新人職員で
隠されたっていう言い方をしてるんだけどね、だからこう都会ちょっとこう、
まあ、隔離されたってことですか。
まあまあそんな感じ、隔離されたような施設に勤めるっていう、勤め
その表現もちょっと
なんだっけ、まあ、前でそういう表現をしてるんだけれども、うんうんうん、はい、で、そういうところに勤めて、でそこでまあ起こるいろんなことが、まあ、ずっとその映画はねずっとこう進行してきますよね。それとあと、まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうから言わないけど、宮沢りえと小田切丈の方もなんていうかな、こう障害の人と全く無縁ではなかった人生なんです。
はあ、そうなんですか。うん、
だからその障害の、全く無縁な、ね、人たちがぴょっと行ったんじゃなくって、うん、そうじゃなくて、まあ、少し縁のあるご夫婦なもんですから、うん、まあ、その辺でこうなんだろう、障害とはとかさ、それから途中でまあ実は宮沢りえが妊娠したりするんだけど、それをどうするんだっていうね、またまあ
ね、
そういう話なんです。だ優生あの思想の話も出てくるわけですよ。う
ん、ちょっとダークですね。
いや、かなりダークでさ、
そう
で正直さ、そのさっき隠されたとか言った時に引っかかったでしょ。
引っかかりました。
なぜかっていうと、結構ね全面暗いの。
ああ、そう。
でどっちかというとさ、私たち現場知ってるとさ、そんないやいや津久井やまゆり園事件だって、事件の日は暗かったかもしれないけど、夜は昼間は明るいじゃん。
そうですね。
で結構さ、楽しいこともいっぱいあったりするじゃん。
日当たりもいいよ。そうそう、ね、街からは離れたとこであるけど、けど
さ、そうそう、で結構さ伸び伸びして楽しいこともいっぱいあるじゃん。でもそんなとこは描かれてないから、
あ、そうだ、はい、
それしょうがないよね。映画でそういうその監督がどう描くかっていうところの中で、まあ、だから心理劇じゃないけど結構そんな感じ。
はあ、
うん、だから全体的には本当に要するに月っていうぐらいだからさ、
まあ、夜ですか、
夜の暗いイメージで、なんかね施設の中ほど暗いのよ。 な夜ね、夜さ、はい、あの夜勤やってる時に暗いんだけど、あのちっちゃい明かりつけてたじゃないですか、
間接照明みたいなのね。
そうそうそう、だからそんなにさ懐中電灯を持ってさ見回りしてないでしょだけどさ懐中電灯を持って
牢獄みたいじゃん。
そうそう、懐中電灯を持って見回りしてたんだっていうシーンが出てくるんだけど、いやいやいやいや、別に
そんな
廊下電気つけてたはずだもん、私たち
半世紀以上昔だよね
その辺はさちょっとさ、いや暗すぎって思って見てた。
あ、うん、そう
だけどでもね、やっぱねすごく上手に描いてあるっていうか、その考えさせるように私たちに対して、あの例えばそのさっきの優生思想、じゃあ私だってさ、それはいやいや、あのどんなに重度の障害持って生まれてきたって、だから まさしくそのあのこの人たちの生きる意味は何だっていうのを問うんですよ、映画の中で。この重度の障害のね、言語も出ない、でしかもうとかあしか言わないとかさ、で途中かなりこうそれこそ虐待だよね、あの職員が逆で、であと、そういう、こう、ね、シーンも出てきたりして、でそれをこう、ね、あのそういう人たちの生きる意味は何なんだ、でそこにね、あとね、もうちょっと私はよかった、あのよかったと変だけど、こうちょっとあやっぱそうだよねと思うのは、まあ、一応つくいだ山より園の事件を題材にしてる、でも、フィクションです、フィクションですよ、フィクションなんだけど、一応その施設の中で実は職員による虐待が行われてたという前提で描かれてます。ここもちょっとポイントでさ、だって絶対そんなこと出てこなかったじゃん、裁判でも。だけどやっぱ取材進めていくと分かるんでしょうね、それは。
はい、どうぞ。
何、いやいや、だからそれによってだんだんその映画ではね、佐藤君っていう人がだんだん変わってきちゃうんですよ。自分は最初はすごく優しくあのその利用者さんに接していたのに、だんだんそれがこう変わってくるところを描いていくっていうさ、まあ本当でもね、あの前編暗いです。
へー、あのちょっと僕ちらっとしか情報持ってないんですけど、宮沢りえが植松聡のポジションではないんですね。
違う。ああ
そうなんですね、ちょっと安心しました。
宮沢りえも違うし、小田切城も違う。ごめんなさい、俳優さん誰か忘れちゃったけど、あの結構上手なあの演技をされる若い俳優さんが、あの植松聡の役をして、
ちょっと、
まあ、役っていうか
宮沢りえ、そなんかね、ちょっとこのオファーを受けるかどうか悩んだんだけどみたいなことはインタビューで言ってたんだけど、ああ違うんですね。
違う、宮沢りえではないし、はい、宮沢りえはむしろそれを止める方というか、
あの、そうだわね、
当然あの、女神の役の方が、もちろんそういうところにはポジションだけど、でもその彼女自身も非常にこう思い悩む。だから宮沢りえがさ、本当にずっと眉しかめてる。ずっと眉しかめてるシーンしか出てこなくて、小田切城はなんとなく のんきな人じゃないか、あのイメージが。
イメージがね。
なる、小田切城だけど、宮沢りえはね、ずっと眉をしかめてね。でしかもあの人が出てるじゃん、二階堂ふみだっけ。
あ、そうなんですね、二階のふみさんね
出てきて、はい、で私なんか飛んで埼玉が出てくる
ので、埼玉ですよね前回お話しした
同時期に言ってたのかなぐらいの
埼玉の話が、
そうで、飛んで埼玉と、そのこの人同じぐらいの時に撮ってたらすごい真逆な、
あ、まあね、俳優さんはね、切り替えはね、ね、ペルソナの、ね、切り替えはね、
すごいなと思って見てたけど、
ね、プロですからね、
でもね、でもね、すごくね、あの描かれ方として、私散々つくいや最寄り園事件で2回も3回も喋ってるけど、
あの2回や3回どころじゃございませんよ、
ごめん、5回も6回も喋ってる、はい、だけどやっぱりそのあそこの施設の中で何が起こってたのかとか、どういうことがあったからこの人がこうなっちゃったんだとかっていうのは、あのすごく丁寧にっていうか、私としてはあ、やっぱそうだよねっていう、ただ最後の最後が、まあ、結論、まあ、言わないっていうかあれだけど、あの当日で終わるんです、その事件の、
事件が起こる、ま、直前には起こっちゃいました、
で終わっちゃうもんで、そこからの私たちの記憶が、その
現実世界なんですか
にさ、だからうまい作りだなと思ったけど、怒っちゃ、これネタバレになっちゃうのかもしれないけど、まあ怒ったじゃない、まあ全部怒ったことは事実だからさ、でそこにそこで終わっちゃうから、 その記憶が出てくるんですよ、そのあの日の、何年前の7月26日の火曜日だ、あの日の朝に自分の記憶が戻るんですよ、そこからだからしばらくずっと、あの日の朝こんなことあって、こんなことあって、こうだったよねって思いに浸ってました。
あのね、僕の友達がね、津久井やまゆり園の園長さんの 知り合いだったんですよ。
あら、そうなの、
うん、で、うん、まあ、大魔女さんがいつもね、あの園長はさ、他人事みたいに言ってるみたいなさ、
そう言ってたけどさ、
言ってさ、僕の、ね、仲間がそうやって言ってんだけどって聞いてみたのね、
うんうん、どうなの。
そうすると、あの、ああいう報道とかさ、ああいう前じゃね、ああいう言い方しかできなかったんだよって言ってました。
まあ、そりゃそうかもしれないね、うんうん、
なんで直接会って聞くと、多分お魔女さんが思ってらっしゃるようなことも分かってるけど、うん、あの報道向けの言い方ではああいう言い方
しかできないよね
っていうことだけど、まあ、直接会って聞いたわけじゃないんで、うん、間接的なんで、うん、だけど、まあ、まあそう言われたらそうかなとも思うけども、まあ努力も必要ですよね、
う
ん、伝える努力もね、
そうそうそう、
必要かなとは思います。ま
あ、あと面白かったのは、ドラマの中に、園長室、男の園長先生になってるんだけど、園長が出てきて、うん、で一回その訴えるわけですよね、うん、あの宮沢理恵が、うん、これはおかしくないか、ここの上は、うん、みたいな話をした時に、うん、あのなんか細かいなと思ったのは、机の上に、うん、みんなの願いっていう、全国障害者問題研究会っていう、私ずっと撮ってるんだけど、もう何十年も撮ってる、雑誌、あのその障害者関係の雑誌の本があって、うんうん、それが机の上に置いてあるの、園長の。
あ、
うん、おうおう、すごい細かいなと思って。
よく知ってるね、そういう素材集めてきましたね。
だから かなり細かく、あの監修受けてて、うん、で実は障害、もう一つで、あの面白い見どころはね、もう面白いんだけど、うん、本当に障害当事者の方が出てくれてるの。
あ、
だからどうするのかなと思ったの。
山由里園の子が出てる。
違う、
どうもね、
人です、う
ん、はい、ね、方がね、
はい、方が出てらっしゃる方じゃなくて、うん、あのそうじゃない別の施設の協力したその障害者施設があって、
よくありますね、福祉系の映画とかでは ね、
うん、でね、はい、それの人たちなんだけど、結構あのちゃんこう出てきて、あれ、うん、これって素でやってるのかどうかなってって思って、で後からまあネットとか調べると、どこの施設かも出てくるんですよ、うん、
はいはい、まあね、
もちろん
エンディングロール見たら分かるでしょうしね。
エンディングロールでも出てくるんだけれども、はいはい、その辺がね、あのでちゃんと演技者として演技してもらってて、実はね、あのすごく柔道に見えるんです、見てると。あのところがね、もうちょっと軽い人たちだったらしくて、でちゃんと演技してくれてたんだって。あの、それもちょっといいなと思って。
知的障害の方が、 B ぐらいの方が、
いやもっと柔道と、もっとと思いますけどね。あ、というか最終的にはあの A1 の状況までを表現するわけでしょ。
ね、A とか B とかっていうのはあの知的障害者の重さを表すランクがありまして、うんうん、まあ、B が軽度、 A が重度、うんうん、もうちょっと4つさらに細分化する場合もある、多いですけどね、
うん、だからあと俳優さんが多分これは演じてるなっていうシーンもあるんだけど、その時にすごくこう職員に粗雑に扱われたりするわけよ。 あれってまさにロールプレイだよね。 あの俳優さんどんな風に思ったんかなとかさ、まあ、そういうのをいろいろ思うと、なかなか感慨深いというか、はい、ぜひまあ見ていただきたいなっていう、うん、あの宮沢理恵のしかめっ面も綺麗だよって、
うん、まあいい女優さんになりましたよね。
あ、本当にいい女優さんだと思う、ね、うん、
白鳥玲子の頃とかちょっとハラハラドキドキ、ね、しましたけどね、
うんうんうん、でその話を、その映画を見に行ってから、はいはい、ちょっとしたらこのちょっと今、うん、あの紙持ってくるのは知ってるんだけど、全国展開の障害者施設、まあ、グループホームが、
ーム
なんか前にちょこっとやらなかった、うん、あの食材費を課題徴収してたってさ、これやらなかったっけ、番組で。
やってないです。
やってなかった、
はいはい、
なんか全国展開するような障害者向けのグループホームが、障害者から食材費を課題徴収していた、だった問題があって、うん、でこれもともと愛知県かどうかなの、
全国にあるグループホームの中の愛知県でて、うん、のグループホームで、
うん、でが
これ、これって、うん、まあ、食費を一旦法人に納めて、
うん、
そこから君とこのグループホームの配分だ、こっちの配分だって法人本部から食費が割り当てられてた
みたいですね。
でそれが、
うんうんうん、
まあ、相当少なかっただし、
うん、そうそうそう、
だいぶ削られてたみたいで、
うん、猫ばばされてた
からね、うん、そんな感じです。でその愛知県のグループホームを利用している障害のあるお子さんを面会に行った親が、
うん、
昼飯見たら、あのなんかレトルトパックの牛丼を3等分ぐらいした量しか盛られてなくて、まあ写真でバシャリ見た撮って、ちょっとちょっとっていうことが始まりだったんじゃなかったですかね。
そうかもだと思う、うん、だってここにちょっと新聞の記事だと、一つの親子丼のレトルトパックを2人分に分け、それぞれのご飯にのっける、コロッケは1個を半分に割る、卵は2人で1個、スクランブルエッグで出すことになっていたとか、週末はスードンだけの時にもなったとか。ただね、ここでね、津久井やまゆり園に通じるのはね、あ、まあ、食材費のさ、あのちょろまかしって昔からよくあるんだよね。昔からの中定番だなと思ってたんだけど、でしかも月2万5000取ってたんだって、食事代一律
2万5000、それ30ぐらいで割ったらいいんだよね。グループホームか、まあ、30
日グループホーム、
まあ、ちょっと30で割ると800円ぐらい1日
食材だからね。
で朝400円、夜400円
ぐらいだね。まあ、朝300円の夜500円でもいいけどさ、
まあそれは普通、それに、あれグループホームってその食費の補助って行政から出てんの？
食費の補助はなかったっていうのなかった。でも住まいの補助出てるよね。住まいの補助は、
あ、出ますね。住まいの、うん、家賃の補助は出てるよね。利用者負担が軽減されるけど、うん、まあ、1食400円これを10人分とか20人分買ったら、まあまあやり普通の値段ですよね。でも本当は100円ぐらいしかなかったって感じですかね。
でね、しかもね、ここね、まあ、私そうそう、さっきの月の話もそうなんだけれど、そうそう、あの津久井やまゆり園の事件ってさ、一つはあの事件のことの大きさもそうだったけど、その後ほら名前が出なかったっていう被害者の名前が一切伏されて、一人だけでしたっけ、なんか下の名前出したぐらいで、
自分でね出すって躊躇して
、でそこでまたいろいろ揉めたじゃないですか、あのいろんなこう問題提起になったじゃないですか。
出したいっていう家族さんもいらっしゃったし、出さないでくれっていう利用者さんの、でも保護者さんがね、
それで最終的にもそうそうそう、だから最後までその存在が消されてしまったっていうのが、多分隠されたって意味もあると思うんですよ。でさ、なぜかというと、あの人たちほらすごく重度の障害の方が多くて、でも親としては何があってももうそこに預かってもらってありがとう。あともう一つ問題が、ほらその後もう一回施設を建ててくれって親御さんがお願いした時に、いやいやもう地域生活の時代なのにそんな大型施設建てたらおかしいでしょって言って、神奈川県とまた揉めてたよね、あれいろいろね、
はい、でも結局作るんだよね、
まあ、ちょっと作った、でもあの、あの時にあれでさ、地域生活になった人もいる、
分母は変わったんだよね、
変わってる、
減ったんだよね、
ちっちゃくなった、まあ、そんな困難があったじゃないですか、だから世の中の中にはやっぱりまだああいうなんていうかな、こうそのなんか綺麗事言うけどさ、やっぱりさ、こうああいう施設がなんていうかな、もうしかないよねとかね、とか、あと親としては何も言えないとかさ、どんなあの処遇を受けてても、処遇受けてても文句言えないっていうのがあって、同じこと言ってるんですよ、これこのここの施設がさ、結構重度の人を預かってたんですってね。だから
グループホームで、
ここのグループホームは重度の知的や精神障害者を積極的に受け入れることで知られるんだって。あら、ちょっとどう、キリーさん。
いや、それでも僕の担当ケースはここでも無理だと思うけど。
あら、そう、うん、なので重度の人を受けてたんだって。だから利用者は20代から60代の重度の知的や精神障害がある人たちで、
あ、でもそれはすごいね、
で、そういう人たち受けてたから、逆に言えばあの元職員は重い障害のある人を食い物にしているようにしか見えなかったっていう、
このね、食い物にしちゃうのは嫌だけど、保護者から見たらとてもありがたいなって言ってると思う。
だから、ここがなくなると困る家族もいるから、利用者の今後が心配とか、実際にその保護者の方に聞いたら、障害か重度のためグループホームには入れないと思っていたところ、ここを受けてくれたと。だけど、あの、まあ、全然退去したみたいなんだけれども、だから結局さ、その何、あのこういう喋れない人、語れない人、訴えられない人たちをこう要するに食い物にするような障害者 あの、まあ、障害者の事業所があったり、こういう人たちを言えないからって言ってさ、こうなんていうのかな、あの、まあ、だから権利だよね、この人たちの権利を守るんじゃなくて、人権侵害して、
おろそかにしてますわね、
そうそうそうそう、うん、この辺がやっぱさ、こう津久井やまゆり園事件、あれ何年前だっけ、7年前だっけ、8年前だっけ、
そのぐらいでね、昔になります、
はい、その時、はい、それからさ、面々とさ、いろんなこと言ってきてさ、で神奈川県がなんだっけ、神奈川県は人権のでってこう、 宣言をしたりとかしてるんだけど、
はいはい、
結局なんか根底変わらないなって気がして、
ね、だってね、
あら
僕がね、
うん、
担当してるケースの人、
うん、
社会生活困難なんですよ、
うんうん、
でグループホームに暮らしてんだけど、
うん、
あの結構自由度の高いグループホーム、はいはい、自立度が高い、
ね、そうだよね、うんうん、
で適用できてないのね、
うん、
でまあ細かいことはまたいつかネタにまとめて紹介したいので
なんか4本分ぐらいありそうじゃない、
まあうん、でともかくそのグループホームが提供できる福祉サービスの度を超えてるんですよね、
ほいほい、
うん、でこれグループホームも大変だけど本人も大変じゃん、叱られてばっかりになるわけ、
うん、
ルール違反ばっかするからって言って、うんうん、でちょっと問題だからって言ってちょっと福祉事務所に相談したの、市役所に、
はいはい、
うん、で事情は分かってくれる、
うん、
でじゃあこの人に合ったタイプの施設をっていうとどっこも県内空きがないわけ、
うん、
で、
うん、
こういう人なんですって言ったらちょっとそのタイプは嫌ですとも言われて、空きがないで県外も当たってくれてんだけど、
ちょっとダメだったのね、ここ
ちょっとってなって、でなんで福祉も警察も医療も病院も病気じゃないから受け入れてくれないから、医療も見事にねこう引っかからないの、いろんなこう社会資源に、
うんうんうんうん、
でもうちょっとそのこういう障害者の施設も欲しいなってやっぱ思っちゃってる今僕は ね、
あのね、
個人的感想
が分かる分かる、
うん、でだからそしたら保護者もね、うん、本当に重度で、
うん、
本当に年下取った人は当時新しく施設作ってくれて、
うん、
入りやすかったら入ったもん勝ちじゃん、
そうだったね、うん、昔はね、
でその人たちが今もう10年も20年も居続けているから空きが出ないから、
うん、
で新築はで新しい施設でできないから、
うん、
そしたら後から生まれてきた人損じゃん、
うん、でもそれは分かる、
うん、生まれたもん勝ちだからさ、
うん
うん、だからって思うとこういうタイプで受け入れるよって言ってくれるとこがあると藁をもすがる思いで利用したいと思う、
そうなの、うん、そうそう、だからそのさ心情をさすごくこう巧みに掴んでる、じゃあ
やってる内容は問題ありだけど、
そうね、うんうん、だけどあのそう、そこら辺はそうだよね、昔から脈々であるとこだよね、その話は、だけどでもね、でもね、だからでもあのそう、ここにも書いてあるんだけれどもさ、うん、まあ、まあ昨日もちょっとそのちょうどたまたま昔から福祉やってる人と喋ってたんだけど、はいはいはい、まあ、まあね、今のね仕組みが全部悪いとは言わないけど、うん、でもなんとなくギスギスした感じもあるじゃない、うん、例えば、うん、ね、その例えばさ、まあ、グループホームとかじゃなくて例えばその、就労継続支援 B 型事業所なんて言ってさ、うんうん、で月毎月がさ31日だと8日を引いて23日何言ってるのか分かんないかもしれないけど、分かるね、1ヶ月8日間休みがあるから23日間使いましょうなんて言うとさ、昔はさああいう作業所とかって結構土曜日とか日曜日にイベントがあるとさ、こうみんなでそのとこ参加したりとかさ、利用者さんと一緒にね、あのやったじゃない、
してました、
今すごいやりにくいんだってそれが、
ダメなの？
違う違う、ないけど結局平日解消させるか日曜日にその日を解消にするかとか、
ああ、だって してない、僕のとこはしてたけど、
いやいや、するとこもあるけど、あと職員の勤務だなんだ、超過勤務だ、サービス残業じゃないけども、
まあ、
もうね非常にこう、まあまあ
そうだね、
であと23日のねマックス、まだ23日超えたって別に解消してもいいんだけれども、やっぱりどうしてもその数字に合わせてしまうもんで、そうすると土日をどうかあのとかさ、あとワークライフバランスとかさ、
まあそうですよね、
あと職員を土日なくさ働かせるのかとかさ、と その代替の職員入れなきゃいけないでしょ、うん、って言ってぼやいてた、そういうところに出にくくなってきてないかなって帰って、ほんでじゃあ土曜日日曜日さ、じゃあグループホームとかにいる人たちもたくさんいるんだけど、うん、じゃあこの人たちの余暇活動がさ、うん、充実してるかって言ったら、
ほったらかしだよ、
ほったらかしだよ
でしてで、まあ、グループホームだからね、
グループホームとかね、例えばあの今日もさ、私ちょっと連絡もらってさ、体調悪くて今日グループ、うん、あのそのね就労 B 型事業所休みます、うん、休ませま休みました、うんうん、でも昼間誰もいないとこでほったらかしだよって話じゃないですか、うんうん、だからなんかこうなんていうのかな、だからそういう意味ではね、確かにそういう施設だと職員さんいるし、昔ながらの施設はずっと職員さんいるし、土曜日日曜日ももちろんあの泊まりで365日動かしてたから、ある、まあそういう意味では安心もできてたよねって。だから地域生活っていうけど、まだまだ足りないとこがいっぱいあってさ、
全然足りないですよね、
何も足りないよね、本当に。
でよくしてくれてるとこもいっぱい知ってるんだよ、いっぱいあるんだけど、でもね、なんか完璧じゃないんだよね、
そう
細かいこと言うとって思うとこはあるけど、よくやってくれてる、総合評価は、
そうよ、よくやってくれてるんだけど、うん、でも、うん、それこそなんかあると結局のところはさ、とかあともっとあれだとグループホームだとさ、休みの時にさ、家に実家に帰ってくださいっていうとこあるよね、
あるね
あるでしょ、あれ、ね、私びっくりしたの、それ
もうそれは平成のグループホームだよね、
まあさすがに最近はなくなったけどね、あでもまだある、
だってね、だってね、僕昔デイサービス系で働いてた時は盆休みあったもん、
うん、あるよ、
でも今なくなったもんね、
うん、でも今ほらその23日縛りだよ、
ああそうか、
だから、うん、23日縛りだよ、まあ、
でも確かにね、でも土曜はやって日月休みの作業所とかもあったりとか、
ある
まあ、なんかいろいろだから選びやすくなった、うん、数は増えたから、
そうそう、数増えたから選びやすくなった
けど大丈夫なって思うとかも、
まあ、これだからここもさあの結局ここはでしょ、全国展開してたから あれが入ったんだね、国の監査が、行政監査が入るって言って、新聞記事
社会福祉法人、
うん、違うよ、民間の株式会社、
株式会社
じゃん、だけど国あの全国展開してる場合には国が入るじゃん、
あの県をまたいで福祉施設やるとこはあの都道府県庁の管理下じゃなくて、
うん、そうそうそう、
厚生労働省の管理、これグループホーム、
そうそう、だから
株式会社のやつも適用されるんですね、
そうそう、だから厚労省が、はい、あのだからその県の監査結果を踏まえた上で、うん、厚労省が全部 の, その、うん、あのグループホームに入るよみたいな話になって、
これはその飯代をちょろまかしてるとこう、
そうそうそうそう、うん、でこれはなんかね、経済的虐待になるんだって、虐待
ですよね、
うん、そうそう、事業者の不当利益を続けていた疑い、うん、疑いだからまだね確定じゃないけれど、うん、であの今名前は言ってませんけど、でも
さ、これさ、今日は今のは障害者施設だけどさ、
うん、
あのうちもなんかお年寄りのグループホームとかの、うん、同じような話聞いたことあるよ、
あ
やっぱお食事、
あ、そりゃそうだろうね、認知症の人で文句言えないからさ、うん、
で、
うん、
写真見せてもらったけど、
うん、
粗食、
うん
うん、
でもあのでもさ、この材料費がかかってるんですとかさ、かかってる、言えないもんね、
ね、うん、例えばさ、こう食事もさ、毎日コンビニで買ってきたお弁当を提供するのはどうなの、毎日
高いもん、
いや高いけど、それじゃ、それで有料でさ、毎日コンビニ弁当を提供するっていうのと、ちゃんと作るけど質素な安いのって、どっちが、これどっちも虐待じゃないの、
でもさ、いやいや、っていうかさ、そもそも食事の提供が入ってるはずだもんね、メニューの中に。だから、あのコンビニ弁当はよほどの時じゃないとだと思うよ。あのとか、あの私、施設に勤めてる時に、行事があると、行事の日の行事はほら、全員その行事にかかっちゃうので、はいはいはい、その日の夕食は厨房が動かないんですよ、あの自主給食だから。そういう時は、あの海苔弁とかが出るの。その方が、ね、そう、たまにでもそれが美味しかったりするんだけど、
ちょっと、ちょっといつもと違って嬉しいよね。
海苔弁なのね、
うん、なんかクリスマスの時はステーキ弁当出てますよ。
でも、うん、
なんかそういうのはお楽しみ会
的なね、
的なのもある、うん、そういうのじゃなくて、
グループホームの中にはさ、ちゃんとそういう、そのみんなでお好み焼き作るとかさ、焼きそば作るとか、カレー作る日とかさ、まあ、そもそもやっぱりあの当たり前の生活をするっていうところからだからさ、 あの場合によってはみんなで一緒にね調理したりもしますよね、うん、
自分で作りたい人は作っていいし、うん、あの宅配弁当も注文できますよ、そうそう、で自分でコンビニとかで買って好きなの食べてもいいよって、もう自由にしてるとこもあるし、で世話人さんが料理作ってくれて、うんうん、ホイホイホイってしてくれるとこもあるし、うん、それはいろいろあります。
そうそう、
私多分ここは世話人さんが作るんだろうね、うん、
でも昔からさ給食費のちょろまかしとかさ食材費のちょろまかしってさ、うん、あのなんか世の中よくある、
まあね、
世界の話でさ、
野菜もね今高いけど
そこまで
安い時もあったりしてさ、そうそうそうそう余ったりする時もありますからね、そうそうそう、
で調理しちゃうと分かりにくいからさ、
うんうんうん、まあ、普通の飲食店だってそうだよね、
そうそうそう、だってさ大体3分の1でしょ、原価って3分の1ぐらいに持ってくるでしょ、とここで今300-500でいくんだったら畑上さん、まあ、そんなもんだよね、うん、だけど
にしても物価高でね今大変でしょうしね、
うん、そうでもね、うん、でもねちょっとこうなんか私はここで引っかかったのは、うん、結局はやっぱりそういう重い障害のあるこうだから
職場、まあ、文句は言いたくない、我慢しちゃうね保護者も 本人は言えないし、ね、
そこをさ、うん、つくっていうとこがさ、なんかまあ相変わらずつく山寄り園事件じゃないけどさ、まあ
ね、
あの、うん、じゃなくてつく山寄り園じゃないけど、そういうねこう預かってもらってるからっていう気持ちがさ、
多分ね、うん、知らないよここがどんな会社なんか知らないけど、うん、最初はやっぱそんなつもりじゃなかったんだろうけど、
うん、
あこうやってしたら儲かっちゃうじゃんとかって、
うん、まあ、
気づいてちょっとこれぐらいはいいんじゃねっていうのがエスカレートしてたのかな。
でも逆にさ、うん、こうやってってほらすごくニーズが高いからどんどん作っていく、うん、そうするとさやっぱどんどん支出も多くなるよね、うん、もしかするとお金回らなかったのかもしれない ね
全国展開してる事業所系ってちょっと不安なのよ、う
ん、不安です、うん、いつだって真逆のとこに行くもん、
うん、
あれなんだっけな、
だって僕たちもさちょっと朝日新聞の取材受けた
あったね、
あの団体さんもさ、うんうんうん、ほら見ろって展開全国に展開しちゃって ね
全国
ほら見ろって感じでね大こけになったから、それもちょっと気になるよね、
そうそう、
あの自転車操業になってたのかもしれないね、
うんうん、多分そういうのもあった、うん、でもね私ちょっと話し合うけどリスクマネジメントをこうちょっと教えたりするときに、うん、あのリスクってさ危険性のことだけじゃない、はいはい、なんかマイナスイメージあるけど、うん、じゃなくてこうやって流行るというか、
うん、
要するにであの規模を大きくしていくとか、うん、そのすごくニーズがあって、まあ、流行りものだよね、
うん、
でほらよくあるじゃない、流行ったもの、あ、うん、大昔だとだっこちゃん、
うん、
流行るとさ、
だっこちゃん、
はい、大昔すぎ、うん、あのこう工場を大きくする、うん、そんな途端に売れなくなってさ倒産っていうのがあって、うん、あるある、だから流行るとかなんていうのかな、
そういう意味ね、
ブームもリスクになるっていうじゃない、うん、だある意味これもリスクだよね、
うん、
全国展開のちゃんとこう堅実にいかなかった
ってさ、やっぱ福祉って仕組みは全国的に統一の仕組みでもいいけど、うん、やっぱその地域にあった実情とか文化ってあるから、
そうそう
そ
う、
すごくやっぱ暮らしに密着しているサービスだから、
うん、
全国チェーンってそこきめ細かにできるの、うん、対応できるっていうとちょっと、うん、疑っちゃうんだよね、
そう、
うん、
あとあれもあるけどね、フランチャイズっていうのもあるけどね、
まあ、そ、まあ、うん、
まあでもね、なんか最近さ、だからある意味こうちょっといろんな意味で流行っちゃってるじゃないですか、福祉のこういうのが、
そうね、
うん、
だって施設はね作りたくないから、グループ保険でねって言って、そうそう、これ障害者だけで高齢者もね、
そうそうそう、
グループホーム有料老人だけ、じゃあ
左
高寿は全国展開のうちの町にもあるよね、
だからね、うん、なんか見てる、まあ、でもちょっと言いたかったのはさ、はい、そういう意味ではそういう、こう障害者を、まあ、食い物じゃないんだけれども、うん、そういうなんとか重度の障害者の人たちの権利をどう守ろうとか、それから本当に言葉も出なくてさ、うんこまみれになってるような人の生きる意味は何だろうとかさ、なんかそういうのをこうしっかりなんとか考えた上での事業展開というか、事業ってやってる人はあんまりいないね、うん、
基本を忘れちゃいけません
でもそこが基本だと思うかので、はい、ぜひまた月はあのこのあと何か所かまたこう時期をずらして、あの全国で上映されるので、何も私お金もらってませんけど、ぜひ見ていただきたいなと思いました。
はい、宮沢理恵さんお便り待ってます。
待ってます。あ、小田切嬢さんでもいいです。
待って、
二階堂さんで誰が
監督
でもいいです、
ね、お願いします。
監督何番組に出てくれるとか。
あ、いいね
いいね、監督で、
ね、うん、
ぜひぜひ、うん、あのお待ちしてます。
はい、 ディングです。ちょっとエンディングなんですけれども、お便りいただいていますので、はいはい、こちらで紹介させていただきます。マリオカさんからいただきました、はい、ケリーさん、大魔女さん、こんにち
こんにちは。
先日メールさせていただきました。メールが2回も流れて驚きました。
何
2回読んでたのかな。
え、だからよ、うん、え、あ、し、は、次2回も流れて2つな読んだってこと。もうだ記憶喪失だね、この人たち。
覚えてませんので、ね、
はい、もう喋ったら終わっちゃうね。はい、
はい、お返事ありがとうございましたということですね。で、社会福祉士については少しずつ準備していこうと思います、はい、福祉探偵団は Google ポッドキャストで180回から聞けるようになっていまして、少しずつ聞いてやっと10年を振り返る回まで行きました。
ありがとうございます。
私がヘルパーを始めたきっかけも高い志があったわけではありませんでした。子供が小学校に入った時点で仕事がしたいので求人誌を見ていたら介護関係のものが多かったこと、ひょんなことから介護の資格取ってみたらと勧められたことでした。でも小学校で赤十字活動をしていたこと、小学生時代に赤十字活動をしていたこと、具体的な内容は覚えていませんが、もともとボランティアや福祉に興味を持っていたこともきっかけになったかもしれません。親の都合で4年制大学には行かせてもらえなかったので、福祉系といえば保育か看護師ぐらいのイメージで選択肢になく、文化系の短大に行きました。就職は事務職で、介護を仕事にするのは考えていなかったので、もっと早く気がつけばと少し後悔しています。これからも聞き続けます、応援しています。私も勉強頑張りますと、マリオカさんからいただきました。
頑張ってください。
ありがとうございます、うん、ね、なんかこうひょんなきっかけ、まあ、僕もそうだしね、あ、これだって思って、うん、こうこの業界に来ちゃってますけれどね、うん
うん、でもなんかこうな、何、面白いっていうかさ、じゃあ例えばね、今から工場勤務に変わるとかさ、うん、あんまそういう質問にならないよね、うん、やっぱりこう人が好きっていうか、うん、あのハマってるとこはあるんでしょうね、うん、まあ今更もう、まあ、その前に今更ちゃんと働こうと思わないかもしれない
200歳、もうね、私たちは、ね、
そんな感じ、
老害ですからね、
もうね、老害だよ、うん、もう200歳、はい、
それでもね、都道府県社会福祉協議会が主催の研修会ってあるじゃない、
は
あ、でああいうところで時々講義頼まれることを、
あら、まあ、著名な先生でいらっしゃいますわね、
いろんなところで聞かれてるんですね、あれね、
あ、本当、
うん、違うんだ、この間とある町の社会福祉協議会さんから、
ああ、そういうこと、
うん、仕事頼まれて、ちょっと仲良くしてる人だったんだけど、前受講生で聞きましたよって言われて、
あ、そういうことか、はいはい、
あ、そうなんだ、ちょっとこぱつかしくなりますね、
いや、一番こぱつかしいのは、あ、福祉探偵団のケリーさんですね、大魔女さんですね、まあ、っていう、ね、恐ろしいのありましたね、一回ね、
たまにね、はい、ありますね、まあ、仕方ないですね、
はい、
含め
ね、有名人だからね、
活動はしているつもりですけどね、はい、これ Google ポッドキャストとか今180回から聞けるんですね、よく分かってないです ね,
ですね、
ちょっと配信の作業とかちょっとまた担当が違いますの で, です、ね、私たちはここ、はい、福祉探偵団喋る係なので、
はい、デックさんにお世話になってます、
う
ん、
でね、本当はね、第1回からも配信できるようにしたいんですけれども、うん、
はい、
ちょっとネタが古すぎて、時事問題、ね、時事話題系とかにちょっともう
ついていけてないですね、変に聞いちゃって試験落ちましたという苦情が大量に来そう なん
でちょっと古いのはもう、
そうです ね,
ね、ちょっと、うん、かなって思って、ま
あ、時代と関係ないやつもね、あるけど、なかなかそのせい
で
も、
そこで何を喋ったかがよく覚えてないので、
じゃ前回喋ったことさえ覚えてない
ですのでね、まあ、スマホ落とすような人間ですからちょっとね、ちょっと古すぎるのはちょっとこの福祉探偵団の番組のカラー的にはいかがなもんかなと思ってるんで、
まあね、
最初期のはちょっと今は考えてね、はい、アーカイブ的にはデータは残ってるんですけど ね, そ, ね、
はい、
それはまあ葬式、私たちの葬式の時に
葬式の時に300回全部流したら葬式1週間ぐらいかかる、
まあね、1本だいたい1時間弱ですから約300時間
ダメだ、そうね、ほら10日以上
2週間かかりますね
だな、
ね、はい、はい、まあ、ゆっくりね、ぼちぼちとね、あまり聞きすぎると耳がおかしくなりますのでね耳もおつむもおかしくなりますので、
ね、ほどほどの量でね、過激なこと言ってる、はい、あの私ですので、
はい、ね、
はい、
はい、お便りありがとうございました。またね、お勉強の方針悩んだらね、お便りご相談ください。
お待ちしてます、
はい、はい、ではね、本日ね、ここまでですね。番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する質問や疑問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しております。普通のお便りも募集しております。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan アットマーク gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてねー。